常日頃から考えていたあのパウロの生涯について話したいと思いますね、パウロはどういった人物であったのかというとね、この新約聖書を開いてみるとこのローマ人への手紙から始まりますよね、ローマ人への手紙、コリント、ガラテア、エペソ、ピリピ、コロサイ、テサロニケ、テモテ、ティトス、ピレモン、ヘブル人への手紙で終わってますね。あのパウロが書いた書簡というのは、全巻で14巻になりますね、これは各教会各人に人物に宛てた手紙なんですね、これは紀元52年から63年にかけてみんな書かれた書物なんで書簡なんですね、 パウロというのはね、どういった人物かだったかというとですね、この背丈はですね、サンキューピトというのは1メートル半弱って。ということね、1メートル40しかなかったって。40にも足らないね、小さな男だったって。もう外国人としては、もう小さいでしょうね、ほとんどね。華奢な体でね、世の話させたらつまらないこと言うと。パウロはね、しかし、一旦ですね、福音を説くと、力強く語ったというんですね。パウロより力強く語ったキリストを述べ伝えた人は、ね、なかなかいなかったと。ね、世の話させたらつまらない話ばかしね。うん。こういった、この小柄な男性であったって。ね。そして、見栄えのしない外見であったって。外見もですね、このハンサムではなかったんでしょうね。うん、パウロはね、華奢な体でね、うん、そういった見栄えのしない外見を持った人物。ね、小柄な人物ね。うん。そういったものがですね、うん、この天にも届くね、大人物であったんですよね、それがね、パウロは。うん、そしてね、彼は視力が弱かったって、非常に。うん、目がね、うん、弱かったって。だから、そこで傲慢にならないように、私の肉体に一つの棘が与えられたって。ね、皆さんも肉の棘が与えられています。自分のね、弱いところ、痛みがありますよね。そして欠点がありますよね。それはね、傲慢にならないためにね、肉の棘を一人一人与えられてるって。パウロもね、その目の弱いところを、神様に癒してもらおうと祈ったんだけどもね、神様は癒されなかったって。傲慢にならないためにって。それは、肉の、棘が与えられてるのを感謝しないといけないですね、私たちはね。うん。そして、パウロはどのような、仕事をしていたかと言いますとね、小さい時に天幕作りって。
天幕。
うん。天幕作りを覚え、それが職業であったって。ありますね。うん。使徒というのはどういった意味でしょうか？使徒は神様から召されたものって。だから、使徒パウロと言いますよね。うん。パウロは、このギリシャの哲学とかね、文学に精通し、非常に頭が切れ物でね、雄弁家であったって。パウロはね。うん。そして、生まれの出身は、キリキアのタロソというところ。
タロソ。
今のトルコというところですね。うん。外国で生まれたわけですよね。このユダヤ人でありながらね。また、そしてね、ローマの市民権を父親から譲り受けているって。ローマの市民権ね。だから使徒行伝22-25には、ローマの検察庁は無知の拷問にかけて取り調べるように言い渡したって。パウロは、ローマの市民たる者を裁判にかけもしないで無知打ってよいのかって。ということは、ローマの市民権も持ってたんですね、パウロは。だから、ローマ名ではパウロって。そして、ヘブル名。ヘブル人というのはですね、外国のところに行った時に、私はヘブル人ですよということを証明する場合はね、ヘブル人と、ね、ユダヤ人とは言わなかった。うん、パロの前でもヘブル人と言うんでしょ。ね、ヨナもヘブル人と言いましたよね。そのように、ヘブル内、ヘブル名ですね、ユダヤ名はサウロ、ヤウェに求めたという意味があるらしいですね。うん、だから頭が良くて高等教育を受けたローマの市民で立派な弁舌者であったって。ね、ピリピ5章の、ピリピ3章の5節6節開いてみましょうか。フィリピ三章の、5節6節ですね。私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、 ベネヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、立法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、立法の義についてはおしどのないものである、うん、これがねパウロの経歴でもあるんですね。だからラビとかガマリエルの門下生であったって、小さい時からね、この新学校に通って学問を受けた人なんですね、パウロは。だからタルソのサウロはローマの一市民として違法の都市に生まれ、血統によるばかりでなく長年の訓練と愛国的な献身と宗教的な信念とにおいてユダヤ人であり、エルサレムにおいて最も優れた学者の門下で教育を受け、父祖連代の立法と慣習について教えられていたって、うん、だから彼はユダヤ国民としての誇りと偏見を 最大限に持っていた。彼は若い時にサンヒドリンの誉れ高い議員となったっていうんですね。ガラテヤ書1章の13節14節開いてみましょうか。ガラテヤ書1章の、13節14節ですね、うん、このユダヤ教を信じていた頃の私の行動については、あなた方はすでによく聞いている。すなわち私は激しく神の教会を迫害し、また荒らし回っていた。そして同国人の中で私と同年配の多くの者に勝ってユダヤ教に精神し、先祖たちの言い伝えに対して誰よりもはるかに熱心であったって。ね。パウロはね、この旧約聖書も学んではいたと思います。しかし、イエスを旧約聖書の中に見出しきれなかったって。なぜなら、キリスト教を迫害しましたからね。うん。この、パウロはですね、ユダヤ教を信じていました。そしてユダヤ教のね、人間の言い伝え、タルムードとかね、コルバンとか、そういった教えをね、徹底的に教え込まれていたって言うんですね。だから、ユダヤの神学校では神の御言葉よりも人間的な施策が重んじられ、学者たちの解釈や慣習によって神の御言葉から力が奪われていたって。ラビ、ガマリエルの下において教育を受けた、このユダヤ教はキリスト教ではなくてね、旧約聖書でもないって。それを、このパウロはユダヤ教を教えられていたというんですね。これはユダヤ教というのは人間の言い伝えであるって。ね、旧約聖書ではないって、これは。だからユダヤ教をというのにね、その教えに染まっていたパウロですね。だからイエス様はこのように言いました。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、無意味に私を拝んでいると。イエス様はこのユダヤ人たちに献責なさいましたね。マタイ 15-8-9 ですね。うん、ユダヤ教の教師たちから若い時に受けた教育と偏見、以前の教師に対する尊敬、人望を得ようとする誇りのために、良心の声と神の恵みに逆らってしまったのである。そしてサウロは、祭司や学者たちが正しいとすっかり決め込み、イエスの弟子たちが教える教理に、ますます激しく反対するようになった。観覧から上巻の118ページにあるんですね。だから小さい時の教育と偏見というのがね、この人の人生を大きく変えるんですよね。だから正しい教育ね、そしてこの偏見というのが、パウロがね、クリスチャン迫害に対してね、うん、非常に走ってきましたよね、迫害するために。だから 教育と偏見というのが、ね、受けた教育と偏見というのが非常に私が気をつけないといけないと思いますね。だからエルサレムに住む人々やその指導者たちはイエスを認めず、安息日ごとに読む預言者の言葉も認めなかった。使徒行伝13の27にね、イエスを拒み預言者も拒んでしまったって、ね。どうしてユダヤ人たちがイエス様を拒んだんでしょうかね。十字架につけたんですが、神のためであるユダヤ人が、ね、一番目に、この拒む原因ですね。だからあなた方に言っとく。人はその犯すすべての罪も、神を汚す言葉も許される。しかし、聖霊を汚す言葉は許されることはない。ユダヤ人たちがイエス様を拒んだ理由の第一はね、聖霊を拒んだ理由である。ね。この間違った福音がね、我が教会にも入ってきてるって。これに注意しなさいって。ね。聖霊を、拒むというところがね、許されることはないということですね。二番目に、一旦光を受けて天よりの賜物を味わい、聖霊に預かるものとなり、また、神の良き御言葉と来たるべき世の力とを味わった者たちが、その後、堕落した場合には、またもや神の御子を自ら十字架につけて晒し者にするわけであるから、再び悔い改めに立ち返ることは不可能である。これ非常に大事なところですね。一旦光を受けた人が、見た目の導きをね、拒んでしまってですね、堕落した場合は立ち返ることは不可能である。これはヘブル人への手紙6章の4節から6節に書いてありますね。そしてもう一つの原因がですね、拒んだ理由が、彼らが滅びるのは自らの救いとなるべき真理に対する愛を受け入れなかった報いである。そこで神は彼らが偽りを信じるように迷わす力を送り、こうして真理を信じないで不義を喜んでいたすべての人を裁くのである。テサロニケ第2章の10節11節です ね、 ね。皆さん、真理をね、一つでも拒むと最終的には滅びですよ、ね。軽々しくね、アダムとエヴァがね、リンゴからこの木の実を取って食べるなと言われたのに、食べた瞬間ですね、人間の堕落が始まったって。だから神の御言葉の真理をね、一つでも拒むと最終的に滅びに陥るということをね、よく覚えていてくださいね。すべての人は真理を拒むということはね、最終的に滅びであるって。人の心の命は罪であり死である。神の御言葉は永遠の命であるって。ね。今日人間の知恵を偶像とし、神の現れた知恵よりも人間の意見を高く評価しています。虚しい哲学、科学ですね。偽る、と言われているものが神の御言葉よりも高く評価されているって。まあこの聖書よりも世の中の神学校とかですね、神学者の書いた本を高く上げられているというんですね。この高等教育というのはね、小さい時に受けた高等教育、それが教育が偏見となるって言うんですね。神の真理以上にこの世の学説を多くの者が信じてるって。これが真理を拒む原因でもあるって。そしてパウロはいつ改心しましたかね。このユダヤ教からいつ抜け出したんでしょうかね。パウロの改心ね、クリスチャンを迫害していたパウロですね、ダマスコの途上で天からの強烈な光のために目が見えなくなったって。パウロの見た十字架のイエスをね、彼の生活を一変させたって、ね、神の栄光に打たれたというんですよ、ね、目が見えなくなったって、盲目になったって、ね、 イザヤも死聖所の中の神の栄光を見たとき、災いなるか、私は滅びるばかりだ。私は汚れた唇のもので、汚れた唇の中に住むものであるのに、私の目が万軍の主なる王を見たのだから、イザヤ書6章の5節にこう書いてありますね。うん、イザヤも死聖所の中のイエス様の品性を凝視したとありますよね。うん、そして、ヨハネもダニエルも神の栄光を見ました。力が抜け去り、我が顔の輝きは全く恐ろしく変わって、全く力がなくなったというんでしょ、うん。神の栄光を見ることはね、人間には許されてないんですね。焼き尽くす神の栄光というのはね、罪まで焼き尽くすんですよね。だから、この、パウロも、イザヤも、ヨハネも、ダニエルもね、神の栄光を見てね、うん、この、虚しく、ね、なったというありますね。だから、このキリストに近づき、彼らの目が完全な純潔者を凝視するというんでしょ。キリストの完全な品性を目を見張って見るには、どうですかね。私はキリストの品性を見ていますか現在。ぼやけていませんかね。キリストを見るというこの意味は、御言葉のうちに彼の生涯を研究することであろうって。キリストを見なさいとよく言いますよね。それは彼の生涯を研究することであろうって。
彼の生涯を
研究することであろうって。
研究
することであろうって。キリストのようになる目的で彼を見ていると、真理を求める人は神の律法の原則の完全さがわかり、彼は完全の他には何も満足しなくなる。自分の命をキリストの命の中に隠していると、彼は神の律法の清さがキリストのご品性の中に掲示されているのを見る。そして彼はさらに一層熱心に彼のようになることに努めるのである。だからキリストを見るということは、キリストの生涯を研究しなさい。ね、そして、キリストのようになる目的でね、これ研究しなさいって。ね。完全にはなれないという目的でね、キリストを学んだら完全になりません。だから、完全になれるという目的でね、キリストを学べば完全になれるんです。私はね。だから、イエスに近づけば近づくほど、ますます欠点が多く見えてきます。それは自分の目が開けて明らかになり、イエスの完全さに比べて自分の不完全さが大きくはっきり見えるからです。キリストへの道の86ページに書いてありますね。そして聖書を学ぶとき、いつも心に覚えなければならない中心的真理は、キリストと十字架に作られた主というのがね、キリストの中心主題である。ね。だから、十字架に作られた主であるって。ね。パウロも、ね、このキリスト、十字架に作られたキリストを見たんでしょ。その時にね、目が開けたって。ね。この聖霊の棘をね、うん、何回もこの、跳ね返したわけですよね。聖霊が訴えられることをね。パウロはカルバリの十字架から反映される光は全ての誇りを減り下らせるって。己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられたって。イエス様はですね、だからイエス様の十字架の死というのは謙遜を教えているというんですね。十字架のもとにひざまずくとき、柔和と謙遜を学ぶって。唯一の偉大さは謙遜の偉大さであるって、うん。正しくキリストを見るならば、人間の誇りと称賛を除くことができるって。人間の精神の水準はカルバリの十字架であるって、うん。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。コリント第一一章の18ね、うん。十字架を他にして神の知識は ありません。十字架から神の栄光の地は来るのであります、ね。聖書の光は罪をあがなう十字架の上に皆集まってくる。十字架は移りゆく世にも変わらないで今も立っています。カルバリの丘に赤々と燃える十字架の光。これはイエスに屈服するように呼びかけています。ね、私たちもね、キリストの十字架を赤めて、そして屈服し、ね、無条件降伏して、イエス様に寄りすがりたいものですね。パウロは高い値で買われたというパウロですね。十字架の焼き印がパウロに押されたって。ね、牛や馬に焼き印が押されますよね。そのように十字架の焼き印がパウロに押されたって。人の奴隷ではなく、主イエスキリストの奴隷になったというんですね。自由の中の奴隷になったって、パウロは。彼はキリストと共に十字架につけられました。キリストと共に十字架につけられるということは、自分の昔さを認めて、自己を完全に諦め、キリストに完全に耐えることです。ね、パウロは、コリント第一十三章、愛の書も書きましたよね。うん、パウロからは想像もできないんですけどね、非常にこの愛にも長けていた人物であるって、ね、いつまでも存続するのは信仰と希望と愛であるって、ね、このうちで最も大いなるも愛であるというんでしょ。この愛をパウロは一生涯この福音としてね述べ伝えたというありますね。十字架につけられたキリストってパウロはですね、
コリント前書
13章ですね、うん、生ける者の裁きが近づくとき、死聖所で最後の中歩の裁き、ね、贖いをしているイエス・キリストの前に身を悩まし、自分の罪深さを昔さを嘆き悲しむのであります。私たちも最後はですね、そういった自分の昔さをね十分に認めるって神の御前によってですね、うん、パウロが改心したように、キリストを眺めてですね、改心したように、私たちも最後は死聖所のイエス様の、元に来てですね、最後の中保、最後の贖いですね、罪の除去、そういった光景を見てですね、私、自分の罪深さと昔さをね、ますますはっきりと見えてくるというんですね。ところで、皆さん、生ける者の裁きはいつから始まるんですか、いつ完全になれるんですかというね、よく聞きますよね。生ける者の裁きね、いつ生ける者の裁きに移るのか、ね、いつ完全になれるかというとね、うん、この文章がありますね。この地上に最初に生存した人々から始めて、各時代の人々のために取りなし、現在生きている人々で終わられるね、アダムとエバから裁きが始まってきてですね、各時代の人々のために取りなしってね、そして現在生きてる人々で終わられるって言うんでしょ。生きてる人々の裁きは最後になりますよね。それがダイソーと義官の215ページに書いてあるんですね。そして最後の試みね、が世界に臨み神の戒めに忠実であることを示した者は、皆、生ける神の印を受けたのである。その時に天の聖女での取りなしをやめられる。イエスはご自分の手を挙げて大声でことはすでになったと仰せになる。これが大草と下巻の385ページにありますね。この文章はですね、生きている者の裁きは最後に裁かれるということがありましたよね。そして2番目の文章では、ね、天の死聖所でこの最後の試みというのはテストですよね。日曜休業礼が起こって、これが神の戒めに忠実であることを示したものは、生ける神の印を受けた。その時に天の聖所の取りなしをやめられる。ということは、恩恵期間の終了する直前に、生ける者の裁きが始まるということが分かりますよね。そして恩恵期間の終了をする、取りなしがやめられると、ね、 だから生ける者の裁きは、ね、日曜休業令が立ってそれから恩恵期間の終了直前に生ける者の裁きが始まるということが分かりますね。だからこの生ける神の因というものもですね、これはこの後の雨ですよね。後の雨で生ける神の因が恐れる。だから現在前の雨を受けていないと後の雨を受けることはできないというんでしょ。だから前の雨で全ての罪、誇り、利己心、世を愛する心、全ての悪い言葉や行為に勝利した者に後の雨に預かると初代文集150ページに書いてありますのでね、うん、今現在の前の秋の雨によってですね、日々罪に勝利した人ね、そういった人に後の雨は降るわけですよね。そして品性が完成され生ける神の因が押される。そして第三天使の大いなる叫びがねをするというんでしょ。これは恩恵期間の終了直前に生ける神の因が押されるということは品性が完成するということを証明するわけですよね。だから前の雨によってね、悔い改め日々罪に勝利した者に後の雨が受ける。後の雨を受けるということは神の因を受けるということね。生ける神の因を受けるのは恩恵期間が終了する時に品性が完成するということになりますよね。だからこのことね、しっかり頭に置いていたらですね、日曜休業令の前に完全になるとかね、再臨の直前に完全になるとかね、そういったことは迷う必要はありません。ちゃんとね、この聖書と証の本に書かれてある通りね、時期通りに信じないといけないですね。私たちはね、いろんなこの考えがあってですね、混乱させているような今教会はそういった状態であります。ですからね、神の御言葉に、本当に真理の御言葉に確信を置いてね、時期通りに信じる信仰をね、持ちたいものですね、私たちは。だから人間は完全になれないという声がよく聞かれる。キリストが差し伸べておられる完全に到達するという考えに反対する不思議な力を見る。イエスのうちにあるとき我々は完全であるということを信じなさい。イエスがですね、この拒まないでイエスを信じた瞬間に聖霊が心の中に宿るって。するとイエス様が宿りますよね。その時に私たちはね、日々完全であるってことをこれを信じなさいって。だからイエスの命をが宿にはどのようにしたらいいんでしょうかね。私たちは御言葉の研究、聖書研究もやりますよね、日々ね。イエス様を眺めなさいという言うんですけどもね、果たしてイエスがね、私たちのうちに内住しているかどうか、イエスの命がね、宿っているかどうかで、私たちは自己吟味、信仰の吟味をしないといけない。イエスを拒まないで受け入れるときに、イエスは私たちのうちでイエスの命が宿り生きるのです。信仰のゆえに、生けるキリストの命が満たされる。私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。ローマ書5章の5節ですね。だから愛は神の命であり、聖霊によって神の愛が心に注がれるということですね。コリント第24章の8節開いてみましょうかね。コリント第2の、4章の8節。パウロはそのように書いてありますね。私たちは四方から患難を受けても窮しない。途方に暮れても行き詰らない。迫害にあっても見捨てられない。倒されても滅びない。いつもイエスの死を好みに覆っている。それはまたイエスの命が好みに現れるためである。 私たちが生きているのはイエスのために絶えず死に渡されているのである。それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体に現れるためであるって。これがね、パウロのこの宣教の一つであったんですね。このイエスの命がこの身に現れるということをね、パウロはいつも覚えていました。ね、キリストと共に死んで、蘇って生きるということね、イエス様の死と復活、それをね、パウロは述べ伝えたと。ありますね。だから、コリント第2の4章の17節にもね、こう書いてありますね。なぜなら、このしばらくの軽い観難は働いて、永遠の重い栄光を溢れるばかりに私たちに得させるからである。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのであると。なぜパウロはね、軽い観難と考えたんでしょうか？パウロは軽い観難と言ってますよね。鞭打ちの刑が、ね、こう40にも満たない、ね、そして石打ちにもあったんでしょ、そして、ま、気絶して町から放り出されてね、死んだものと思ってたんだけども、蘇ってきたって。海賊の難ね、船の難、いろんな苦しみにあったんだけどもね、これを軽い観難とパウロは考えた。何と比較して軽い観難と言ってるんでしょうかね。永遠の重い栄光と比べて軽い観難と言ってるんですよね。ね。だから、観難というのは、試練というのはね、試練を受けるということはね、悲しむ必要はありません。天国の門がね、近づいて、神の栄光がね、ますます近づいて、永遠の命が与えられるこの保証がね、パウロは、天国に近づく門はね、観難であるって。苦しみであるって。だからね、軽い観難だと、このパウロは叫んでいますよね。だから私一人一人もね、現在苦しみ試練があってもね、それは天国の門が近づいたんだなということをね、覚える必要があるって。ね。これ、だから、品性の形成がね、ますます磨かれていくということね。そして、天国に近づいていくということを覚えなさいというんですね。そのように、私たちはややもするとね、重い観難になりますよね。試練と迫害になったらね。私たちが重いと思っている観難がね、パウロにとっては軽い観難だと言われているって。ね。あの1メートル40足らずの身長でね、あんなにあのアグリッパ王とかね、暴君ネロに前に引き出されたんでしょ。びくともしない信仰を持っていたんでしょ。ね。すごい人ですね、パウロっていうのはね。だからこの、しかし私たちを愛してくださった方によって、私たちはこれらの全てのことにおいて、勝ち得て余りがあるって。ローマ書8章の37節にね、パウロはこう言って言いますね。神様から愛されていたって。パウロはね、それを実感していたって、いつも。ね。パウロは死の苦しみにおいて、キリストの交わりに入りましたって。ね、一体、キリストイエスにあって信心深く生きようとする者は、皆迫害を受ける。これがね、パウロが述べ伝えていましたね。キリスト、このキリストにあってね、信心深く生きようとする者は、ね、皆迫害を受けますって、皆さんも皆迫害を受けますね、やがて。大いなる迫害ですよ。ね、中世時代の1260年間のこの迫害期間とね、最後の1260日間のこの迫害期間というのはね、凝縮されてるって。ね、3年半という迫害期間がね、この人の品性をね、本当に清めるって。私、やがてね、その迫害期間に入ります。1260日という。ね。だから、その時にね、信心深く生きようするものは、みんな迫害するものを思いなさいということをね、いつも頭の隅に置いておかないといけないですね。 そしてパウロはね、テモテ第二の手紙を最後の手紙であったってね、うん、テモテにですね、寒い夜、地下牢の中で、ね、ローマに送られていましたからね、うん、地下の中で牢獄の中に入ってね、自分の死が近づいていることを悟ったってね、そしてテモテにね、このその時はパウロはね、もうやつれて年老いていたってね。しかし最後まで福音を述べ伝えましたよね。最後の福音を述べ伝えた人は誰ですか？ローマの皇帝暴君ネロですね。残虐心があって意志薄弱な人物だったって、ピラトと同じ人物ね。何をしでかすかわからないような暴君ネロの前に堂々と立ってですね、イエス・キリストの十字架の旗を立てたって、これがね、パウロの生涯の最後の福音であるって、ね、最後はどのような死に方しましたか？暴君ネロですね、処刑台の上に引っ張り出されましたよね。そしてパウロの首に重い斧がですね、打ち付けられたって。
重いね、
うん、この斧がですね、斧が打ち下ろされたって、ギロチンですよ。これがね、パウロの最後であったって、ついに患難に終始したって、ね、パウロの生涯が終わったというんですね。パウロは見えるものによらないで信仰によって歩いたって、ね、だから私たちは戦いを立派に戦い抜き、走るべき皇帝を走り尽くし、信仰を守り通したって。今や義の冠が私を待っているばかりである。かの日には公平な審判者である主がそれを授けてくださるであろう。私ばかりでなく、主の出現を心から待ち望んでいるすべての人にも授けてくださるであろう。第二テモテ4章の7節8節ですね。これがね、パウロの最後の書簡であったって、ね、走るべき皇帝を走り通したって、今や義の冠がね、待っているばかりであるって、ね、そして再臨の出現を心から待ち望んでいたすべての人にね、授けてくださるであろうと。パウロはね、最後までこの皇帝を走り続けたんですよね。異邦人に伝道としたんですね、ほとんどがね。まあ、ユダヤ人にも伝道しましたよ。しかし、ほとんどがね、異邦人に対する伝道者であったって。ね、使徒パウロと、神様から召されたものね。だから、イエスの命が私たちの死ぬべき肉体に現れるためであるって。イエスの命がね、いつもパウロが思っていることは、イエスの命、イエスの内住によってね、命が私のうちからね、肉体から現れるためであるとパウロは言ってましたね。キリストの愛を拒まないで受け入れるとき、キリストの命は全ての人に無償に与えられますね。キリストの愛が内住し、パウロのように最後までキリストの愛を述べ伝えましょうって、私たちもね、だからこのパウロの最後の手紙、このパウロ、テモテの2章の、8節には、ダビデの子孫と生まれ、死人のうちから蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさいと、これが私の福音であるって、ね、ダビデの子孫と生まれね、アブラハムの子孫と生まれて、私は神の民となりましたよね。異邦人からすべての人は召されました。そして神の民となったんですね。死人のうちから蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさいって、イエスの命をね、いつも思っていなさいって言うんですね。これが私の福音であるって、ね、パウロはこうしてね、生涯を終わりました。私たちもね、パウロまでは行かないんですけどね、そのぐらいの強い信仰を持ってね、邁進したいと思いますね。そしてキリストの愛をね、伝えていきたいと思います。 各地にね、十字架の旗をこの掲げるということね。私がこのキリストの十字架をいつも眺めてですね、そして仰いで、そしてこの御言葉の福音をね、異邦人というのをね、その時にキリストのキーも聞いたことのない人にね、キリスト教を述べ伝えていましたよ、パウロはね。すごいことですね、初代教会の弟子たちはね、だからキリストの十字架の死をね、罪から私たちの罪をね、あがなったというキリストの十字架をいつも眺めたいと思います。
先生、お願いがあります。ですね、今話されたことを箇条書きにして書いていただきたい。簡単にお願いします。みんなよくわかっておられます。
テープがあります。
テープがあります。よかったらいい。
それでは終わりの賛美歌379番を賛美したいと思います。どうぞご起立ください。
Thank you.
天にいらっしゃる卑しい神様、パウロは1メートル40にも満たない小柄な男でしたけども、天にも届くほどの大人物でありました。そしてまたパウロは、死ぬ間際まで、福音伝道に従事しました。私たちもイエス様の十字架を掲げて、この全世界にこのキリストの品性を述べ伝える器としてください。そして一人一人がこのパウロのこの信仰による義のチャンピオンでありましたけども、どうか私たちもこの信仰による義を体験し、キリストの十字架をまた愛を、述べ伝えることができますように、臆することなく、私は、キリストの愛をこの全世界の人々に、伝えるこの使命がございます。どうか一人一人が、現在、持ち場立場で置かれる、ところで、私たちの義務を遂行することが できますように導いてください。常にイエスの命が私たちに内住なさいますように、キリストのこの、死と復活を、体験させてください。この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。